あ、こんにちは。今日は漢方専用一夜第3回をお話しいたします。今日は落語でも有名な葛根湯について語っていきたいと思います。葛根湯はいつ頃できた薬かといいますと、今から約1800年ほど前にできた薬と考えられています。そこでこの葛根湯の構成薬物はというと、7つの薬がなってまして、一つは葛根、魔王、慶子、消去、肝臓、芍薬、大層とからなっています。その葛根は俗に言うクズの根で、魔王は魔王の地上系で、死を去ったものを用います。慶子は慶子の枝の皮で、消去は八百屋さんで売ってます生姜の根っこや茎であります。肝臓は肝臓根っこで、芍薬は芍薬の根を使い、大層は夏目の果実です。で、漢方医学の古典であります心の本草群には3つの品に分かれまして、上品、中品、下品という3つに分類されてまして、上品には毒がないと。で、たくさん飲んでも長く飲んでも人を損なわないんだと。で、中品、中薬は無毒と有毒が両方ありまして、そのよろしきを侵蚀、つまり程よく処理して使うんだと。で、下薬は毒ばかり多いんだと。で、長く飲んではいけないと。そういうふうに記載されております。そこで見ますと、葛根は中品でありますから、うまく使いなさいということですね。それから魔王も中品であります。慶子は母系と菌系と両方ありまして、両方とも上品です。つまり無毒だと。消去は中品です。で、肝臓も上品でありまして、これは長く飲んでも多く飲んでもあんまり損なわないと。で、芍薬は中品でありまして、これは立てば芍薬、座ればボタンの芍薬です。で、大層は夏目ですから、昔の家の人はみんな夏目の木があったらしいんですけども、消去と夏目は取って入れたと言われています。で、大層は上品でいます。で、このその7つをミックスして煎じて煮るんですけども、まず葛根と魔王を先に煮て、十分に出してから残りの経費と消去と肝臓と芍薬と大層を煮込むんです。で、その煎じるのがその特徴であります。それと面白い、この漢方の面白いのは、この葛根湯は不思議なことに全部温めの薬なんですね。例えば魔王も温めの薬、経費も温める薬、消去も温める薬、冷やす薬入ってないってことです。で、西洋医学はみんな消炎鎮痛剤って言いまして、全部、炎症を取って冷やす薬なんですけども、葛根湯に関して言えば、有名な葛根湯は全部大体温める薬で、冷やす薬一つも入っておりません。これは特徴です。それで、じゃあどういう時に用いるのかと言いますと、この使い方は非常に面白いんです。で、風邪やインフルエンザに使うんですけども、使い方は非常にこれ難しいんであります。これ発病、風邪とかインフルエンザ発病して1日か2日目には使うことが多いんです。それで体力がまだありまして、悪寒が強く、つまり寒気が強いわけです。で、熱がありまして、で、汗がないと。で、頭痛がしまして、首筋やうなじが起こる。そして脈診に特徴がありまして、浮いてる、かすかに軽く触ると浮いてるんです。で、拍動が速く、緊張している状態に限定して使うことになっています。したがって発病して2日目3日にあまり使うことはないんです。で、発病してすぐに使うとやたら効く薬であります。で、これはポイントは発熱と悪寒と汗なし、ここがポイントであります。2番目に扁桃腺は中耳炎、これは発病やっぱり初期で熱がありまして、やっぱり寒気がして汗が出ない、これは同じなんです。で、軽い咳があって、あるいは軽い喉痛があって、むなじが小腹の目標にして使っております。で、面白い使い方といたしまして、夜尿症。子供の夜尿症がありますね。で、夜尿症には、普通は柴胡桂皮湯とか、生姜中湯などを使うことが多いのですが、この葛根湯も、小、漢方は言名正しいって言って小と呼びますけど、小によって使い分けることが多いんです。最近の実例を挙げますと、初診日は、去年の12月10日、患者さん10歳になる小学校4年生の男の子、見たからに健康そうであると。 身長は139センチで体重は45キロ。母親の話によりますと、生後より毎日夜尿症が続いていると。食欲が良くて何でも食べると。お通じは1日1回で普通便。睡眠も良いと。母親が言うのに子供のお腹を触ると冷えていると言ってるわけです。で、顔を見ますと赤ら顔で肥満体でありますと。そこで診察しますと、お腹を見る漢方ではお腹を見る腹症というんですけども、腹症で腹の底の方が右よりも左の腹直径が突っ張っていると。で、冷えはちょっと分からなかったんですけども、血圧は98から55、ミリミリ HG、脈拍は96、で、3人兄弟の長男でありますと。で、何を考えたかと言いますと、薬法としてお母さんが言う腹の冷えているということにポイントを置きまして、で、これは葛根湯症じゃないかと。葛根湯はさっきも言いましたが、温める薬ですから、と認めまして、薬を投与しました。で、経過は徐々に夜尿症は当然減ってきました。母親は非常に心配していますので、私が考案した夜尿症のスコアをつけてもらいました。スコアとは0点から5点までありまして、0点とは全然出ない。1点はやや少し出ると。2点は少し少量出ると。3番は普通に出ると。4番はやや多量に出ると。5番目は多量に出ると。その結果、2月4日、スコアは54点でありました。そして2月18日、2週間後、スコアは37点に減っていましたと。で、出ない日が1日1回ありましたと。3月11日、スコアは16点でありまして、6日で出ない日がありましたと。で、3月25日、17点で5日間出ない日があったと。で、徐々にこう良くなっていることははっきり分かったと。このスコアで母親が納得しまして、最近では父親が子供を連れて来るようになりましたと。第4番目、意外に多いのは40肩、50肩。これは体が丈夫で、大体葛根湯を使う人で体が丈夫なんです。で、体力があるってことです。で、筋肉の緊張のあるものを目標にして、急性病である肝臓やインフルエンザのように脈診が必ずしも不脈であると、ある必要はありません。第5番目、結膜炎などの眼病。これは目にもよく使う薬でありまして、体力がある人で発病初期に頭痛、うなじがこわぶるものを目標にこの結膜炎に用いるとやたらよく効くわけです。しかも早く治るというのが特徴です。第6番目、蓄膿症や鼻炎。で、体力があり汗がない人で発病初期から中期にかけまして頭痛、頭痛い、うなじがこわばるものに用いるとこれも意外に早く功を奏します。もしかすると葛根湯に鍼灸とか鍼灸を入れますとさらに効果が上がることもあります。第7番目、気管支喘息。これも体力がありまして氷の実といって熱もあってお風もして汗がなく頭痛がしてうなじがこわばる気管支喘息に用いることとよく聞きます。第8番目、アトピー性皮膚炎や湿疹、ジンマシン。体力がありまして発疹が強く痒みが強いと。で、ジクジクした分泌のないもので皮膚の正面に熱感と寒気があるものを目標にして葛根湯を用いるわけです。そうすると意外にアトピー性皮膚炎も湿疹もジンマシンもよく効きます。もう一つはフルンケルとカルブンケルという可能症ですね、免腸。これも体力がありまして発病初期に熱感と悪寒がして頭痛がし汗ないものを目標に用いる薬であります。第10番目といたしましては急性腸炎。これも体力がある人で発病初期に発熱、頭痛、またはおかん、無感などの症状があるものに用います。その他、気配といっては背中が丸ま、お年寄り丸くなった人に用いることがあります。また特殊な使い方といたしまして試験勉強、入試の際に当日の朝と昼に葛根湯を用いると頭の回転が速くなるので学生さんに喜ばれたことがあります。以上です。